聖書を拝読いたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
今朝のメッセージは、どんな人も幸福になれると題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の題は、どんな人も幸福になれるという題をつけました。こういうことを言うとですね、ある人は、それは言い過ぎじゃないですかと。だって私は試合にも負けたし、行きたい学校にも入れなかったし、入りたい会社にも就職できなかったし、好きな人とも結婚できなかったし、おまけに病気にもなって、やっぱり不幸な人生ってあるんじゃないですかと、こうおっしゃる方も多いかと思うんですよ。でも聖書の福音は、どんな人も幸福になることができる。聖書はそう伝えています。で、その素晴らしい聖書の福音をお伝えしたいと思っています。そしてまた、例外なく、この礼拝に出席なさった方々が、幸せな人生を、この一回限りでありますので、歩んでいただきたいと思っています。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々と、この新しい日曜日の朝、第一礼拝に導かれて、今あなたの御言葉を聞こうとしています。有名な御言葉でありますが、深く心に刻むことができ、人生に刻むことができますように、お一人お一人を祝福し、帰んでください。この時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。先ほども言いましたように、どんな人も幸福になれるということでありますが、しかしこの世はそう考えない。またそのように考えさせない考え方があるわけですね。極論すれば、二元論だと私は思ってるんですね。つまり相反する二つの考えに区分けするんですね。生まれがいいか悪いか、ルックスがいいか悪いか、能力があるかないか、勝ち組か負け組か、こういうようにとかく人をこう二つに区分けしていくという考えが非常に強いと思うんですよ。もう学校に行き始めたらもう早速でしょ。試験がある。君は平均点以上、君はダメ。その間ならまだいいけれども、君は A 学校に行きたいか、ダメ、C 学校。というように振り分けられていくわけですね。会社に入ってもそう、結婚してもそう、さまざまなあり方の中で、この二元論というか、二つの極端な考え方の中に人を類型していく。で、まあ前者の方に入ればまだしも、人生いつでも前者の素晴らしい方とは限らない、勝ち組とは限らない、一瞬の差で負け組になるわけですよ。で、そういうことになりますと、もう決定論になるんですね。どうせ私は悪い星のもとに生まれたと。どうせこの主人だから、このくらいの給料しかないだろうとかね。どうせ私はこういう性格だから、といって、悪い方の 類型の中に自分を落とし入れていく。で、そういうあり方だと幸せにならないし、実はこの考えは間違っておりますね。まあ、私はこの世のいろんな考え方を見聞きいたしまして、まあ、本当にめった打ちしたいという考え方がいくつかあるんですよ。そのうちの一つですね、これ。で、聖書はそうは教えていない。聖書はどんな教えをするか、まあ先ほどの二元論から言えば一元論ですね。どんな人も幸福になりうる根拠、この聖書の言葉だけはしっかり覚えていただきたいんですね。ローマ8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。良いことと訳している場合もあるし、幸福と訳する場合もあります。そのようにしてくださることを私たちは知っていますというんですね。すべてのことの中には楽しいことも嬉しいこともあるけれども、悲しいことも辛いことも病気もあるでしょう。それ自体は嬉しくはないかもわからないけれども、神はすべてのことを働かせて益とする、良いことにする、幸せにしていくと神は計画しておられる。つまりこの一つの幸せのためにすべての営みはあるというんですよ。一元論なんですよ。で、この聖書の言葉に立てば人生を幸せに生きることができる。神の愛の計画というのは、まあ、先天的な不幸の要因さえ変えていきます。アメリカに UCLA という有名な大学がありました。その医学部の大学院があります。そこで医学の歴史書というパンフレットがあるんですが、そこに書かれている人物です。これは3週間前の婦人会でお話をしたことがあるので、婦人会に出席している方は今ちょっと寝ていただいて結構かと思います。これは誰か一体当てていただきたい。父親は梅毒を持ち、母親は結核にかかっている。子供は4人あり、1番目は盲目、2番目は死んでしまい、3番目は老化者、そして4番目は結核にかかっている。母親は今5番目を妊娠した。あなたならどうアドバイスするか。状況わかりますね。もし中絶を進めるなら、おめでとう、あなたは今ベートーベンを殺したばかりですというんですよ。ベートーベンはそういうお腹の中にいる時からどちらにするかという危ぶまれた状況の中に生まれてきたんですよ。人間が命を決定していく。神様は人間のそういう計画というものを嘲笑っておられますね。天から。なんという愚かしいことをするか。先天的な不幸の要因をさえ神は作り変えて益にされるんですよ。もしもベートーベンが死んでいたら運命は消えないですよ。英雄も聞けないですね。他にもっといっぱいありますね。また神の愛の計画っていうのは後天的、生まれた後の不幸の要因さえ変えます。皆さんは新垣仁さんという方ご存知でしょうかね。盲目のテノール歌手、あのサトウキ畑、ザワワザワの歌でよく NHK の大ホールなどでも歌われるし、各地でも活躍されています。この方の人生というものは生まれてから 大変いわゆる不幸というものを経験されてるんですね。新垣さんのお父さんはラテン系の米兵のお父さん、お母さんは日本人、その間に彼は生まれたんですね。で、生後間もなくして彼は看護師さんのミスで、これとんでもないミスですけれども、家畜に使う点眼薬を、目薬を入れられてしまうんですね。それで失明ということになるんです。それだけでも大変な不幸を背負ったことになるわけですが、さらには彼が1歳になった頃、両親は離婚するんですね。そして米兵であったお父さんはアメリカに子供を捨てて帰ってしまうんです。お母さんはおばあさんに子供を託して、自分が母親であることを長い間名乗らないんですよ。つまり両親に捨てられたかのように、実際そういうことでしょう。おばあさんのもとで生活する。やがていろんなことが分かってくる。父親に対する恨みつらみがひどい。どうして僕を捨てたか。そういう思いが彼の人生を不幸へ不幸へと駆り立てていったんですね。そんな時に沖縄の牧師家庭に引き取られました。そこで初めて神様を知ったんです。そしてイエス・キリストこそ我が救い主だということが分かった。受け入れたんです。信仰の喜び、これが湧いてきましたが、しかし心の中にある父親に対する恨みつらみというものは消えなかったんですね。そう簡単に卒業なんていかない。救いを受けたけれども、トラウマのようなものがずっとあったんですね。僕はどうして捨てられた、父親はどうして僕を捨てた。で、お母さんも亡くなるんですよ。結局後で死ぬんですね。母親だったって。なんて僕は不幸だ。そういう思いの中でずっと生きてきたんですね。唯一の慰めは歌を歌うこと。それでたまたま武蔵野音大を受けたら合格したんですね。そして歌の勉強を始めるようになり、そこに世界的なボイストレーナーであったそのバランドーニという先生がやってくるんですね。そして彼の歌声を聞いて訓練をしてくれるわけです。トレーニングをしてくれる。それで練習の時間少し空いて、先生は、新垣さん、あなたはね、日本人離れした非常に素晴らしい陽気な明るい天性の声を持ってるね。それはね、きっとお父さんの影響だと思うよ。神に感謝すべきだね。お父さんに感謝すべきだねって言われるんですね。自分はこれで、まあ、飯を食って生きていこうと思っている。その声を父親から譲り受けているような、そういうことを言われたときに、父親の恨みつらみの牙城がガタガタガタガタと崩れていったそうです。そして感謝が生まれるようになっていった。そうすると歌声もさらに一層磨きもかかるわけですね。そして彼はよく言いますが、ナンバーワンの人生ではなくてオンリーワンの人生、これスマップが言ってるんじゃないんですよ。彼が言い始めたんです。そうなんだ、私自身が生きる道というのは神がお定めになったこの唯一の道を生きることが最も素晴らしいんだ。先天的不幸の要因も後天的不幸の要因も、神は全てのことを働かせて益に変えていかれる、聖書の言葉です。ですからそのような神を信じていくということはとても大事なことなんですね。一箇所聖書を開けてみたいんですが、こういう言葉 は宝物のような言葉でもあると思うんですけれども、新命記という旧約聖書8章16節第3版は319ページですね。新命記の8章16節第2版は292ページでしょうか。新命記の8章の16節、ここにこうあります。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたを食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。神様は人間を温室育ちには導かれません。試練に弱い、病気に弱い人間ではなくて、時には試練にも出会う、病にも出会う、辛いことも経験する。でもその最終ゴールはあなたを幸せにするためであったというんですね。もうこの一点に神は全ての勢力を注いで人生を導かれるんです。我々悲しがる人間は今起こっていることしか見えないから、そのゴールが誰かにはっきり言われなければわからない。聖書と石本を通してゴールはここですよって言ってもらう。やっとわかる。どっちに転ぶかわからないんではなくて、そういう神の祝福というものを知っていただきたいんですね。そこで最後に幸せになるための3つのおすすめをしてメッセージを終えたいと思います。第一は、あなたの創造者を受け入れることです。ここからスタートします。今まで私もかつてそうだったように、神なしの、神なんか信じない、そういう人生を歩んでこられたかもわかりません。でも聖書を通して教会に来て神の存在を知る、よく神を信じなさいというんですけれども、これはちょっと傲慢な言い方だと思うんですよね。聖書によれば神があなたの命の創造者です。あなたは自分の命を自分で作ったのではないです。親も男か女かでさえわからない。その命は創造者である唯一の神があなたに命をお与えになる。創造者である神、被造物である人間、この関係です。その被造物である人間が神がいるかいないか、よし考えてみよう、おい信じるぞ、おかしいでしょ。神がおられることに気づくんですよね。聖書に、ああそうか、天地万物の美しさ、緻密さ、壮大さ、創造者がおられて、作者がおられて当然だ。聖書を読めば、ああ天地を作られたのは神だということは分かりました、気づきました。その創造者をまず受け入れることから始まります。第二は、もう人と比較しないでひたすら自分自身を生きていただきたい。私がクリスチャンになってよかったと思うことは、やっぱりクリスチャンになるまでは人と比較して、まあ成績もそうですし、まあ何もかも比較するわけですよね。良かったら嬉しいけど、悪かったら落ち込むわけです。大阪城の近くに高校があったもんですからね、世界史が得意だって一回も勉強しないで、もう実力で受けようと思ったら49点取ったんですよ。ショックでしたね。大阪城に登って、ちょっと気分斜めを思いましたもん。ほんまに登りました。なんだと。世界史だけは自信があったのに、49点。半分も取れてない。がっくりしましたね。でも、クリスチャンになって分かったことは、そういうことをひっくるめて、私という人間は神が、よしと、神が定めてくださる。創世記一章を読んだら、神が作られたものは全て、よし、良いものであった、良いものであった、良いものであった、良いものであった。あなたを良いものとして作られたんですね。世界70億の中、たった一人、あなたを良き者として作られた。そ そういう自分自身を生きていくんだっていう、幸せな人生というのは人真似とか人と比較してではなく、私自身をひたすら生きることです。欠点も長所も何もかも含めて、この私自身を生きるということ。第三は、災いと思うことも益に変えられるという先ほどの御言葉を信じることですね。これは牧会者として、牧会者妙に尽きると言ってもいいかもわからないんですけれども、いろんな方々の人生を見てみて、本当つくづくと神のなさる技の素晴らしさを思いました。中法にも書きましたけれども、先週金曜日、おとついですが、山本純子姉妹のお母さん、秀子さんが信仰告白に伴う洗礼を受けられたんですね。写真ご覧になりましたか。階段からちょっと真向かいのところの壁に、山本純子さんから送られてきた洗礼の時の写真をそこにコピーしておいたんですけど、気づかれる吉池さんに聞いたら知りませんでしたけど、司会者のくせにね、帰り見といてくださいね。で、実はですね、研修の月曜日夜ですね、山本純子さんから電話があったんですね。母が救急入院をしましたと。肺がんが悪化して、しかも肺炎も併発しています。水も溜まっています。これはただことではないと思いました。そしてその時に私は伝えたのは、まあ命の長さを覚えなければならないと直感いたしましたので、もしも必要ならばいつでもスタンバイしてるから、連絡をしたらすぐに行くからということを伝えておきました。で、翌々日連絡があり、長くとも1ヶ月、検査の結果早ければ1週間もあり得ますという、本当にターミナルケアのような状況の、内容でメールをもらったんですね。いよいよ時が来たかとこう思って、その話をし始めたんです。山本秀子さんという方はですね、山本純子さんと一緒で高校の国語の先生なんですね。で、高校生までは教会に、奈良の方の教会に通っていらっしゃったんですけれども、大学生になってからはずっと今日まで通わないままで、でも時々我々の教会の礼拝にたまにおいでになったり、クリスマスにも来られたりもしておられました。で、キリスト教に対してはしかしよくこう言われてたんですね。娘たちは信仰のおかげで心の支えをもらっている、そのことは素晴らしいことだと私も思っています。でも私はキリスト教に対してはその力を借りようと思いません。山本純子さんも何度かお話を、お母さんに救いの話をしようするんですが、あ、その話はもういい、あんたはあんたで行きます、お母さんはそれでいいと言って、いつでもこう心の遮断がある。私もそれはよく感じておりました。で、そういう中で金曜日の、まあ、早朝ですね、山本純子さんからメールが来たんですよ。ちょっとそのままの文章を読んでみますね。今日の早朝、母に中西先生に来てもらっていいかと尋ねました。母は、見舞いやったら来てもらっていいよ、あの先生は入信していないのに長い付き合いや、てんてんてん、いいよ入信するよ、神様言うたらイエス様や、私言ってないのに仕事してるんですかね。で、山本純子さん、形だけ信じてくれてもあかんのよ、いや、この神さんとは高校の時からのお付き合いや、イミテーションとは違う、初めて聞きましたね、イミテーションと違う。はっきり信仰の告白をされたんですね。 横で母のために短く祈りました。最後で先に行って待っててね。そうやね、お母ちゃん、つまり山田純子さんのおばあさんはこの教会で葬儀を挙げましたが、そのお母ちゃんもいてるしね、お父ちゃんは、分からんけど、いや、間際に信じたんか。これ以上の細かいことは言えませんでした。とりあえずお伝えします。びっくり仰天ですね。今までのあの長い間の拒否感をずっと感じていましたのでね。こんなこともあるのかと。で、その日、金曜日の午後に私は出かけたんですね。もう、ヤマトジュンコさんと、もうここまで来たら、まあ、ターミナルケアも、のことも考えれば、洗礼をした方がいい、こう思いました。で、そのことをお母さんに言ったら、お母さんも、はい、よろしくお願いしますということだった。で、洗礼の道具を持ちまして、出かけたわけですね。行きましたら、ヤマトジュンコさんと、前田美恵子さん家族、4人がそこにいました。そして、いや先生、お忙しいのに申し訳ありません。いえいえ、いや聞きましたけど、大変な中で入院されたけども、いや純ちゃんから聞いて、もう驚きの嬉しいビッグニュースです。イエス様を信じるなんて本当ですか？はい。長い間頑固に心を通してましたけれども、私ももうイエス様を信じます。いやいや、そうですか。じゃあ教会でやっているように洗礼式を行いますよ、いいですか？ということで、山本秀子姉妹、あなたは全能の神を信じ、またその一人子イエスキリストをあなたの罪からの救い主と信じ受け入れますか？それでは、私は父と子と聖霊との名によって、あなたに洗礼を施します。聖書の約束、子よ、汝の罪は許されたり、また、神は汝に、常しえの命を授けたまわん。アーメン。言って、慈しみ深きを、家族で一緒に歌ったんですね。個室でした。から、大声出してもらうと。山本純子さんも泣いてました。美恵子さんも泣いてました。そして、歌い終わった後、秀子さんの顔を見ると、目から涙が流れてました。恵みの洗礼式をこのようにして行うことができたんですね。神はすべてのことを働かせて益としてくださる。ついには幸せにする。17年間の肺がんの闘病生活ですよ。人間的にもよく立派に戦われたと思います。で、今は、やはりターミナルケアです。いつ何時、病気が、状態が悪くなるかわからないので、今日は病院にいておりますので、先生、よろしくお願いします。ということで、純子さんは今日は休んでるわけです。そういうことを思いますと、本当に神は生きておられるんだなと。神は、どんな人をも、御心のままに、悲願のような思いですもんね。もう30年以上ですね、山本純子さんはお母さんの救いのためにひたすら祈り続けて、もう何度も愕然としてきたんです。私もそれで旗でよく知っていましたので、もうこれだけは聞いてもらいたいと本当に思いましたね。そして神はついにそれをなさったんですね。そういう意味で、帰り写真をぜひ見ていただきたいと思いますね。また祝福もしていただきたいと思いますし、最後の人生の長谷場を歩んでいらっしゃるお母さんのためにも祈っていただきたいと思うんですね。いずれにいたしましても、どんな人も幸福になれる。そう信じて進むことです。どっちに転ぶかわからんな、幸福か不幸かなんていうのは良くないです。予言の自己実現ってあるでしょ。運動会でも徒競走でね、僕は第3コーナーでこけるんちゃうかなと思ったら、第3コーナーから見事にこけるでしょう。ああいうことってあるでしょう。やっぱり自分で自分をね、苦しめるんですね。 神は全てのことを働かせて益とされる。辛いことも経験するかもわからない、嫌なことも経験するかもしれない、しかしその最終ゴールは幸せだって、やっぱりそう信じて人生を生きる方がはるかに健康的ですね。そう進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わります。恵み深い天の地の神様、今日は大変有名なお言葉、神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なんという恵みに満ちたお言葉でありましょう。この地上の人生はさまざまな考えがございます。そしてまた幸福に生きるか不幸に生きるか、それは二元論のような中で行ったり来たりしながら、また悪い方向に流れていくことを不安に思いながら怯えながら生きている。そしてまた死という最終的な結果を見るならば、やはりそれはまた不幸な人生、そんなふうに思ったりもいたします。しかしよ、あなたは復活をもって死でさえも打ち破ってくださったお方です。確かに最終ゴールを幸せと定めてくださっているあなたがいらっしゃいます。どうぞお一人お一人の人生があなたと共に歩む恵みの人生であることができるように、どうぞ帰りにくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。